ドラマとかいろんなジェチなどで使うカツラのことを床山というふうに言うんですけども、で例えば高校生の少年のような頭髪型っていうのがありまして、例えばそのおぐしの薄い中高年の役者さんなどがわざと若作りをして学ランとかを着てそういうカツラをかぶって、まあ、出てくるコントみたいなものですね。そういった時にかぶるカツラがあるんですけど、そのカツラを前後ろ反対にこう知らないでこうつけちゃったりして、なんか変な形になって塩梅が悪いななんていう、そういう時は時々あるんですけど、その髪型でいるのが前島くんです今ま、私の目の前であの前島くんの横顔があるんですけど、完全見てください、あの頭が、あの後頭部が頭の上に来てて、後頭部のところに前髪が来てるというふうに見るとすごい、なんかあのちょっとこう襟足の長い高校生にいそうな、なんか髪型に見えません、という
若いっていうふうに聞かれて
ます、まあそういうことで、不思議な髪型だなという、さっきもね、江ノ原サタデーの生配信で木上優子がちょっと前島君にはあの身だしなみというものをちゃんと言ってくださいっていうふうにさっき言ってました。
最近木上さん厳しいですね、
いや前島さんも結構木上さんで厳しいじゃないですか。
いやで木上さんが動くと天変地異が起こるみたいな年齢で喋ってはる
から、いやそれはあの私はあの事実を言ってるだけで
それ観測できるんですか。
はい、あの、まあ、あの木上さん本人があのいないんで、あの今日はね、あ
のさっきその江ノ原の時はすごいあの翔ちゃん本当に面白いんでとかって言って、なんか全然対応が違ってたの嫌い
で、多分そのうち痛い目に遭うと思うんで、あの覚悟した方がいいと
思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル抜け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私榎木田新山と、
ああもう本当に疲れました、今日はいろいろ、今日はとか今週は、
はい、あそうですか、
鹿島です、
はい、続いて
エルタミエです、
そして
梅満別翔です。
今日はあの木内さんは今日はあの飲み会と称して、いないようなので、あの代わりにさっきあの江ノ原の方に出てましたけどもね、ということでこのメンツで今日はお送りしていこうと思っております。最初のお便りはこちら、京都府京都市からいただきました、46歳会社員、ラジオネームカラスマ少将、
ありがとうございます。
COVID-19 の自粛で落ち込んでいた大阪黒門市場。まあね、人気ですね。観光のインバウンドの皆さん。活況を呈しています。自粛していた約3年間で、20件から30件のお店が、まあ、クローズしてしまったと。で、そこに、まあ、今回また中国をはじめとする外国資本が、あ、これは観光客じゃなくて、その空き店舗に、外国資本が入ってきてしまったと。で、その外国人観光客向けに、ウニ丼一杯5000円、神戸ビーフ一串、串焼きですよ、普通の4000円。あと、タラバガニの足1万円え。日本人で手を出す人は少ないようですが、インバウンド勢力はバンバン買っていきそうです。だから、まあ、安いんでしょ、向こうの人たちから見たら、その値段でも十分に
安いっていうか適正に見えるんじゃない。
まあそうでしょうね、はい、で、元々の商店との圧力も悪化しているようで、報道では新しく参入した外国資本の店は組合に入らず、で彼らからはゴミステーションや 公衆トイレの設置維持費に充てる組合費を徴収できないままだと。で、組合員たちがその店舗間の圧力やゴミのポイ捨ても含めたトラブルを改善しようとしても、まあ相手は組合に入ってないんで、その話し合いのテーブルにもつかないということで、足並みが揃わない、うまくいっていないのが現状だということだそうです。どうなる黒門市場ということでいただきました。最近ちょっと行ってないんでね、黒門市場。行ったことある人います？
黒門市場ないんですね。ああ、ただ、
え、はい、ないんですか？
ないっす。
黒門市場に行ったことがないの？
あ、ないです。
え、すぐその隣に日本橋あるじゃないですか。
あ、そうです、ないです。もうだ日本橋から出たことないんです
よ。え、日本橋から徒歩2分くらいで行けるんですか？ああ、ない。
だって横断歩道渡ったとこだよね。
だから場所は知ってるんですけど。ああ、ああ、まあ、あのね、中津川の、で、あの、ほら、板前のお寿司があるんですけど。
それ、震災橋だから。
ああ。あこの、あの、お寿司のネタは、だいたい黒門市場で仕入れてるっていうふうに。
ああ、まあ、そりゃそうでしょう。近くだから、そりゃ、歩いていけるも、自転車かなんかで多分買いに行ってたと思うけど。まあ、あの、今行けばですよ、本当に、その、確かにその、COVID-19 の、その、自粛期間中は、本当にもう歩きやすい道になってすっきりしてたんですけど、またぞろ本当にもうあのでかいカートをこうゴロゴロゴロゴロこう転がしてくる観光のお兄さんお姉さん家族連れ、それがもううじゃうじゃいて、本当ね、飛び交う言葉が日本語は少ないですね。
もうそれがね、もうストレスでしかないですね。
あ、で、あの、その店に書いて、店でこうぶら下がってる値段表とかそういったのも、もう中国語がもう本当にこう書いてありますね。そのハングルもありますし、日本語がないと。逆にね。
ゴミだらけなんじゃないですか、これで。
え？
ゴミだらけなんでしょ？
僕、あの、結構汚いね。そういった意味ではね。
そう、ほんま文化の違いとはいえ、ちょっと本当
に。で、ほら、例えばその、串なんか買うじゃない、はい、で、そこで食べて、そこのゴミ箱に捨ててくれるのはいいけど、こう、歩きながら食うじゃん。
食べ歩き、食べ捨てですもんね。
うん。で、ほら、そうすると、その歩いた先にはゴミ箱があるとは限らないわけで、ね、そうすると、そこら辺の、なんかこう、なんかちょっと自販機の上のところに置いとくとか、そういうのが多いよね。
自販機の上に置くだけまだいいんじゃないですか。
ああ。
やっぱり、なんかその辺にもポイ捨てでしょ。
で、あとは、だからそういう場所だから土台ゴミ箱がないもの。
うん。
だから、あの、缶ドリンクのさ、自販機なんかには普通横にほら、うん、飲んだ後の缶を捨てるのがあるけど、あとあたりはないよね。
ないですね。
だから、まあ、だから、なおのこと、またいろんなところに捨てていくんだよね。
日本人のメンタリティ的に、あの、ゴミ箱なかったら持って帰ろう、仕方がないな、っていうようなメンタリティが働くと思うんですけど。
まあ、日本人も最近はどうか。まあ、
最近ね。
それに、もともと大阪だから。
はい。
大阪人にそういうメンタリティは本当にあったんだろうかって思うときあるよ。
まあ、でもね、なんかでも、その、すごい、行儀が良くなっていってるのを感じます。信号待ちとかでも。
うん、え、何大阪人が？
そうです、そうです。大阪の信号、無視する人が、なんか年々減っていってるような感覚があるんですよ。昔はもっと無視してたんですよ。
あそこのほら、あの、阪急と JR の大阪駅の間のこう横断歩道があるじゃないですか。うん、ね。で、あそこなんかやっぱり、昔はほら、もう、赤になってもまだ渡ってたりとか、うん、青になる前なのに渡り始めたりとかっていうのを、そういう大体撮影するポイントだったんですよ。うん、で、確かに今は、あの、その、何その、フライングで歩き始めたりっていう人は減ってる。で、これは何だろうね、やっぱ。
人が減ってるじゃないですか。人が減ってるだけじゃないですか。
いやー、どうなんだろう。その人はいっぱいいるよ。
なんか、晒し物にする文化が、そういうの加速してるっていうの
は。あと、なんかね、なんか俺すごい同調圧力に今弱くなってる気がするんですよ、大阪の人って。だからその、例えばそのマスクの自粛警察とかでいたじゃん。ね、あれによってなんか相当飼いならされてしまったんじゃないかなと、なんか思う時があってよね。うん。
だからやっぱり SNS が加速させたんじゃないのか、結局その個人でそういう人を撮って、晒してリツイートがいっぱい起こるっていう。
その動画とかね、うん、その写真でね。あの、それをこう、暴くというか、それを晒してるわけで。
どこでどう取られてるか分からへんっていうのが、なんかそういうお病気の良さにつながってるんじゃないのかなっていうのは、すごい感じるし、自分もできるだけやっぱりちゃんとしようっていうのが、どこかにあって、子供の時みたいにむちゃくちゃじゃないですもんね。
ただゴミに関してはやっぱまだ俺は結構、それはもちろん盛り場が中心だけどね。で、まあ、だから、さっき言った捨てる場所がないっていうのがまた一つ、うん。で、捨てる場所があったら今度そこにもう延べつ幕なし捨てていくんですね。あっという間にそれがこう、もういっぱいになってしまう
と。ゴミ箱置いたもん負けみたいなね。
そうそうそう。
なんか管理する側が割り置くみたいな感じで。で、やっぱりオーバーツーリズムですよね。その、ツーリズムはなんか尊重したりとかするべきなんですけど、そのキャパシティを超える客をやっぱり入れたら、まあ、ろくなことがないぞって。
やっぱ今こそ、このあの、前ね、私がタクシーのうんちゃんから聞いた、クロモンウイルスというのがあってですね、この話をもう一遍広めるべきかな、という。あのね、もう、だからちょうどコロナ自粛ですよ、COVID-19 自粛の時に、うん、そこの西中のね、その交差点のところでね、うん、それで、ちょっと用事があって、それこそ本当に、天禄の方に行かなきゃいけなかったんですよ、急いで。それでもうタクシーで行くしかないやと思って、それで、で、タクシー拾いたいけど、なかなか来ないわけですよ。そしたら、その目の前を交差点にタクシーがスーッと入ってきて、で、その、右折して向こう側に行っちゃったわけ、うん。で、そこで止まったんですよ、ハザードつけて。うん、で、あ、これは誰かが、予約したタクシーかなと思って。うん、で、それでそのタクシーの横のところまで歩いて行ったら、うん、ドアがパンって開いたんですよ。うん、で、うんちゃんが、どうぞって言うから、
え？
なんで俺手も上げてないんですよ。何にも、ただ俺、交差点でただ、佇んでただけなのに、それで、なんで分かったんですかって言ったら、いや、お客さんなんかタクシー乗ってくれそうな気がしたんで、なんだこの人と、面白いやと思って、それで乗って、どちらまでって言うから、で、あ、天禄の交差点のところまで、分かりました、つって。お客さん、これ何かのご縁だと思うんで、私の話聞いてもらっていいですかっていうわけですよ。もう、でも、なんか、世にも奇妙な物語みたいな話。
タモリさんが出てくる。
ツンツンタカタンタカタンタンタン、ツンタンタカタンみたいな感じで。
皆さんはこんなご経験は。
それで、いや、この話はですね、うちの嫁に話したら二度とこの話を他人にするなって言われた話なんです。でも、お客さん、この話はきっと聞いてくれるんじゃないかなと思って、ちょっと話したんですよね。コロナウイルスの話です。コロナ。今、大変じゃないですか。自粛で。あ、そうですね。百貨店どこだと思います。え？武漢、中国のあの辺りって言って。いやいや。黒門市場ですよ。
どういうことですか？
思い出してください。大阪に一番来てた中国人どこの人ですか？武漢ですよ。だから、確かに、こう、大きなバスで、リムジンバスで、ツアーでこう走っていくと、武漢なんとかツアーって書いてある。武漢の人がやったら来てたんですよ。黒門市場に。で、あそこで、実は、コロナウイルスが、猛威を振るい始めてたんですよ。日本でコロナウイルスは、なんじゃないウイルスなんです、もともと。子供がかかるような、そういうもんですよ。ところがですね、武漢ではですね、コロナにかかった人がもともと少なかったんですよ。これデータがどうも出てる、本当らしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい。それで、日本に来て、あのあたりで、まあ、買い食いとかして、で、そのウイルス、感染して、帰ってくるわけですよ。で、その間にどうやら変質して、ブワーッと広まっていったっていう、実はだから、もともとは武漢ウイルスではなくて、クロモンウイルスだったと。と思うんですけどね、っていうふうに、その運転手さんが言うわけですよ。でもね、なんかいろんな状況証拠、いろんな他にもいろいろ話すんだけど、その人の話が面白くて、うわ、そら、もうそうかもしれんですね、みたいな話になって、だから実は、クロモン市場に行くと、えらいことになるっていうのを、中国に流せば、あいつら来なくなっちゃう。そうすると、再び、クロモン市場が、日本人の手に戻ってくるかもしれません。ええ。っていう、そんな、お話。
クロモン市場もでもだいぶ変わりましたよね。メイド喫茶とか、メイドバーとかあって。
クロモン市場にあるの今。
うん、なんか、3年ぐらい前に、なんか勧誘されて、まあ、そのまんま行く流れになったんですけど、
行ったんだ。
いや、なんか行こうって友達が言うから、ああ行こうかって、あ、出すの？いや、出すよって言って、まあ、女の子が出してくれたんですけど、全部。ああで、なんか、メイドさんと、なんか話したんですけど、ここ ってこんなとこだったっけ、いや私もあんまり知らなくてみたいな、なんか世間話を30分して帰りましたけど、うん、でもまあ増えメイド喫茶が増えたりとか、うん、
まあ元々はそのあの界隈のその飲食店の仕入れで、それとその大阪の台所っていうのをこう雰囲気を味わえる日本の観光客がまあちょっとディープな大阪を見たいって言って来る場所だったですよね。でそれがそのまあその中国やら何やらの人が増えたことによって全然日本らしさがなくなってるわけですよ。まあ売ってるものは日本食かもしれないけど、そう書いてある字はもうだって向こうの字だし、で売ってる人も中国語ペラペラのどちらかというともう向こうの人がやってたりするわけで、どんなところに来たいかなとか思うんだけど来るんだよね。だからよくわかんねえな中国の人たちはっていうふうにちょっと私は思うんですけどね。
なんか北海道にもそんなとこあるじゃないですか。
いやてかもう今全国にそういうのがもう
その中国資本が、うん、その中国人の労働者使って中国人の観光客相手に商売するみたいな観光地って日本にそこそこできてて、
ニセコじゃなくてですか？
だ
から
ニセコが
そう、ニセコはオーストラリア資本です。
あ、そうなん
ですか。でも中国も入ってんじゃないです
か？まあ今入ってても元々はオーストラリア資本が目つけてやったっていう
のが、要はほらそのパウダースノーをあの味わいたいというね、そういう。
だからまあ昔日本が世界中にやったことをまあされてんねんなっていうふうに僕は認識してるんですけど、80年代とかの日本人がとても行儀良くなかったんだろうっていうふうに、
いやでもゴミのポイ捨てはなかったと思いますよ。
いや大概でもなんか言われたんじゃないですか、僕たちも、僕たちというか僕
あそのだからあれでしょ、
売春とかで売春とかで無茶苦茶な売春したりとか、もう そんな話とかやっぱ上の世代の人たちとかしますもんね。
まあ、品のない人はいましたよ。関連するお便りです。神奈川県鎌倉市からいただきました。42歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ、大船観音。
ありがとうございます。
たたた大変です。大阪から企業がどんどん流出しているそうです。帝国データバンクの調査によりますと、昨年大阪府に転入した企業は155社。一方、転出した企業は196社。1982年以降、42年連続の転出超過、要するに出ていっている方が多いということです。で、報道では、例えば大阪のイメージが強い住友財閥系の企業も合併などいろいろあって、本社機能を東京に移す例が目立っていると。で、他にも、例えば、武田薬品みたいに、その、まあ、ホールディングスとかいろいろ変わ、中身が変わりましたんで、事実上、もうグローバル企業になっちゃって、大阪とはちょっと関係ないよっていうのになったりとかっていうのもありますよね。エセな万博とかやってる場合ですかね、ということでいただきました。大阪はね、もうだから、本当に昔の大大阪じゃなくなってきてるわけですよね。
1970年頃の大阪とは全然やっぱり違うってことですよね。
そういうことね。
登っていってて頂点に行って、ええ、もうそれ以降50年間ぐらい落ち目になり続けてるっていう。
じわじわじわじわと。だから、その富をね、集約させるっていうのをやってる、そのある種のロンダリングをやってるのが維新じゃないですか。で、そこにその、例えば梅北だとか、あの辺りにぎゅーっと資本を集めてきて、そこを縦にぎゅーんと伸ばして、まあ、言ってみればろくろで、こう粘土をこうぎゅーっと上に伸ばしてるようなもんで、で、そうなって、その、梅田とかあの辺り、今度はまあ京橋とかやるけども、そういう再開発ではすごいビルが林立するようになるんだけど、それ以外の商店街とかはもうシャッター通りになっちゃって、それこそ、まあ、黒門市場はちょっとインバウンドで別だけども、他の商店街なんかひどいもんですよ。
そうですね。
ええ。で、あそこのあの、なんだったっけ、あの、上新庄のところの稲荷商店街みたいなさ、はあ、もう、ね、あんなのがもうあっちこっちにあるわけですよ。
大阪市内であんな商店街があるぐらいですからね。
ええ。あと、まあ、ほぼほぼ大阪のその商圏というか、その、域の中に入ってると思うけども、例えば尼崎なんかでも、あそこのあの商店街なんかやっぱり商店、あの、シャッター通りになってるとかあるじゃないですか。で、やっぱ、これは、大阪はちょっと根本的なとこから考え直さないとまずいんじゃないかなと思うんですけどね。
いや、おっしゃる通りで、やっぱ中小企業向けの融資とかも、維新になってからその減らしたりとか、まあ、とりあえず中小企業の生産能力とか、町工場のおじさんとか、まあ、そういう人たちが虐げられてて、で、まあ、でも、そういうところの生産能力がちゃんとしてないと、大企業とかもちゃんとしたものを作れなくなっていくのに、まあ、 一部のところにだけお金が行くように。
あとね、その、まあ、大阪のその交通インフラで言うと、うん、最近の一番大きなニュースは、御堂筋線の、あの、北の方に延伸したという、その、北大阪急行電鉄があって、で、美濃茅野ってとこまで伸びたわけですよ。で、まあ、人口がそこそこ多いところから、まあ、梅田に流れる人たちがそれに乗ってドバッと来るわけですよね。すごいっすよ、今。もう、御堂筋線。3分おきぐらい来るんだけど、常に満員状態でもうすし詰めで来るわけですよ。で、で、まあ、大慌てで、大阪メトロは、その、並行して走ってる四つ橋線ってあるわけですけど、梅田からね、走ってるね、四つ橋線で、もう、あの、乗れますと。御堂筋線のお値段で。だからあっちにね、あの、あっちだと空いてますから使ってくださいって言うんだけど、その、梅田から西梅田まで歩かなきゃいけないわけですよ。ね。だからよっぽど時間的な余裕があるとか、それとか歩きたいっていう健康志向の人だったら別だけど、ほとんどの人はとっとと会社に行きたいわけだから。
通勤学の時間に、あの、ホワイト梅田とか、歩かないですよ。
でしょ？
してますもん。
だからね、もう、なんてこう、あの、場当たり的な対応なんだろうかっていう。
あの、戦中の、千里中央からその延伸したってことですよね、
そうです、そうです。
で、今までは千里中央が栄えてたのとか、
今度、千里中央がドーナツ化現象で、今度、
そうですよね。
カニバディズム効果かなんか知らんけど、これから、まあ、あの、ダメになっていく可能性ありますよね。で、逆にその、今終点の美濃加屋の、あのあたりにはもうドーッとまた人が増えてきてっていう。で、ともかくね、まあ、乗ってる人たちは、ほぼほぼ、梅田、淀屋橋、本町で降りるんですよ。あのあたりに集中してるわけですよね、そのいろんな会社が。で、心斎橋まで行く人はだいぶ減ります。で、心斎橋、私心斎橋から、あの、長堀鶴見緑地線で移動するんですけど、で、まあ、慣れたもんで、で、私はともかくあの、意地でも座りたいので、意地でも座りたいんで、私はもうあの、普通のラッシュ時よりもうんと早くもう出てんですよ。だからあの、私その今ね、週4日で事業、ある事業者に行ってるんですけど、あの、誰よりも早いですから、私。まあ、8時にはもう入って、あの、始業時間9時なんだけど、8時に入って、8時に俺、その自分のデスクで飯食ってます。朝飯の。で、そういうので座っていけるんで、もう最近なんか異常な早起きになってしまいましたね。で、だからまあ、本当でもね、その後のね、あの、もう15分ずれるとね、ものすごい超満員で、それと、俺、意地でもあの、天王寺行きに乗るんで、あの、
天王寺
行き。中本寺行きに乗っちゃうとすごいんですよ。
ああ。
で、もう天王寺行きはちょっと人が減るんで、もう必ず天王寺行き。で、帰りは、心斎橋から、あの、美濃加屋の行きには乗らなくて、新大阪行きに乗るんですよ。で、夕方になると中津行きっていう非常に残念なやつが来るようになるんですけど、あれだけはもうあの、乗らないようにしてます。なんせあの、降りる駅の一つ手前で止まるんだっていうね。
だから、車庫かなんかあるんですか？
車庫ってか、あそこで、ね、引き込み線があって、そこで、あの、戻れるようになる。中津。もう、せめて新大阪まで行ってくれっていう。で、まあ、だからそういう、だから、交通のインフラ、あと今、大阪モノレールが、あの、門間まで来てるんですけど、それが今度、その、門間南、さらに南、最終的には、堺まで持っていくっていうことだそうですけど、いつできるんだっていう話とかね。あと、横軸があんまりないんですよね。
そうですね。
だから、そういったことでね、なんか、都市計画がめちゃくちゃな、あの、ところだな、大阪はっていうのは思いますよ。だから、それに、それをこう、ダメージを与えるのは多分、災害じゃないかと私は思ってますけどもね。今、ちょっとあの、ショートストーリーを書いてるんですけど、もうすぐ、あの、ノートで発表しようと思ってますけど、あの、大阪に、もう、考えうる、史上最悪の、あの、災害が、来た場合どうなるかと。台風と南海トラフがダブルで来るという、そういうのをちょっと書いておりましたね。一週間ぐらいで書き上げようと思っております。ぜひご覧いただきたいと思いますね。大阪人住めなくなりますよ。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああバスね、どっち向きね。
空港方面。
ああ空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ飛行機ね。
はあ羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。